ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。罪を犯した人類の身代わりとなって死ぬということをできれば避けたいと思う気持ちを正直に吐露しつつも、自分の思いではなく神の御心にかなうこと、すなわち神の計画が行われることを願ったイエス。この時ばかりはイエスでさえも弟子たちに一緒に祈っていてもらいたいと思ったようです。中でも特にペテロとヤコブ、ヨハネの3人にはそばにいてもらい、苦しみを共にしてほしいと願いました。ところが彼らは眠っていました。マルコによる福音書14章37節と38節。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたのでペトロに言われた。シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。たとえご一緒に死なねばならなくなったとしても、あなたを裏切るようなことは絶対にしませんと断言したペトロは、しかしイエスの気持ちを理解することなく眠ってしまっていました。イエスはそのことを責めることはしませんでした。ただ、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと言いました。弟子たちがイエスの気持ちを理解して一緒に祈らなければ、イエスの心が悲しみで満たされることをサタンはよく知っていました。それで弟子たちを誘惑し、イエスの苦しみをさらに大きなものにしようとしていたのです。さらに普段から群衆への対応で忙しくしていた弟子たちは疲れていたでしょうし、この時イエスが恐れおののいて死ぬほど悲しいと言い、さらに普段にも増して懸命に祈っているその理由が分かっていませんでしたので、眠くもなるわけです。イエスはそうしたことをよく理解していましたので、心は燃えても肉体は弱いと言いました。ただ、2回目にイエスが弟子たちのところに戻ってきたとき、彼らはまた寝ていましたし、3回目も同様でした。こうしたことがイエスにどれだけの孤独感を与えたかは計り知れません。せめて自分の一番近い人たちには、自分の苦しみを少しでも理解してほしいとのイエスの願いは叶えられず、イエスはたった一人で十字架への道を歩んでいくことになるのです。